この2020年ですね、これは非常に特殊な年になりました。これはコロナっていうのはですね、表面的なものでありまして、コロナが必ずしも2020年を特徴づけるものではないと思いますね。1990年、私は30年ごとに世界が大きく変わる、30年経って1990年ぴったりとかですね、2020年ぴったりっていうわけじゃありませんが、おおよそ30年ごとに世界が大きく変わる。30年前は、ベルリンの壁の崩壊、これ1989年ですけどね、1990年、1991年とですね、東西対決がなくなり、共産主義がなくなり、日本ではバブルが崩壊し、そして日本では環境問題、アメリカでは IT のソフト、中国の IT のハードというような非常に大きな激変がありまして、それで社会が一旦変わりましたね。成功したのがアメリカと中国、失敗したのが日本とヨーロッパと、いうふうになって30年経ったわけですが、ここでコロナというのが出てきましたね。このコロナっていうのが2019年からのいわゆるその新しいウイルスを作って、それを世界に蔓延させ、それでなんかマイクロチップを体の中に埋めて世界中の人たちをコントロールしようと、その後ろには 5G という技術もあると、そういうようなのが最初の動きだったでしょうね。それが実際に、2019年の11月末に、中国の武漢で顕在化して、それが予定通りって言いますかね、3ヶ月後ぐらいには全世界に蔓延した。コロナの害自体はどのくらいだか今全く分かりません。というのはPCR 検査っていうものが感染者を特定してるんじゃないんですよね。あれはもちろん、テレビとかそういうところではですね、 PCR 陽性者をもって、感染者の増加とか爆発的なんとかとか言ってますけども、 PCR 検査っていうのはもともとその症状を特定するもんじゃないんですね。今まで人類が発生して以来つってもいいんだけど、日本ですと例えば明治維新以来つってもいいんですが、病気というのはですね、症状が出て初めて病気なんですね。それじゃない病気っていうのは、最近医療が発達してがんのこう予防的検査とかですね、それから生活習慣病の予防といったですね、そういう予防領域っていうのが発達してきまして、必ずしも症状がなくても病気とは言わないんですけども、病気の兆候があるというようなことで、検査をしたり治療をしたりっていうことが行われるようになってきましたが、こと感染症に関してはですね、症状がないのに病気というのはこの2020年今年が初めてなんですよね。例えば風邪をひいたっていうのはですね、喉に風邪の菌がついて、ウイルスがついているっていうことで風邪をひいたっていう表現は国語として間違っていたんです。今までは国語として、でこの症状がないけど、例えば病院に行ってですね、先生に風邪をひいたと思うんですけど、たらお医者さんが、そうですか、咳とかくしゃみとか出ますか、熱はどうですかって言うと、いや熱は平熱で体は元気でって言うとですね、先生は、お医者さんはですね、あ、そうですか、それは風邪の引き始めかもしれませんが、普通の抵抗力で治ると思いますから、少し安静にしてるとか注意してるとかしてくださいっていう、こんな感じなんですね。つまり病気じゃないわけです。お医者さんは治療してくれないんです、普通はですねそれは病気じゃないからですね。友達に向かって、俺風邪ひいてると思うんだとなんでっつったら、喉にウイルスが1個か5つかくっついてるように思うんだけど、ちょっと神経質なんじゃないの、漢方薬だったら風邪の引き始めというか、風邪をひく予感がしたら葛根湯とかいうようなことでですね、風邪のひく予感がして葛根湯を飲むってことはあるんですけど、西洋医学の病院で真面目に治療してくれる問題じゃないんですね。 そういう点から言ったら PCR っていう検査は、まあ、今特に CT 値つって増幅の回数みたいなもんなんですが、まあ、ちょっとややこしい計算もあるんですが、増幅値をですね、まあ、研究によると喉に新型コロナウイルスが1万匹ぐらいつくと、症状が出てくるんですね。だからそれは風邪の症状が出てくるので、その時点が感染した時なんですね。で、患者と呼ばれるの、感染した患者と呼ばれる時は、まあ、喉に、1万匹か数万匹がついた時なんですね。それに対して今の日本の PCR の検査はだいたい5個つくと陽性になるとされています。これもはっきりしないんですね。今度の新型コロナのウイルスの感染者もはっきりしない。これは PCR 検査の問題であるとともに政治的な問題なんですね。そういうのを感染者と呼ばなければいいんで、政治的というか医療の方の関係者もっとしっかりしてほしいんですよね、僕は。去年までの病気というものの判定と今年の病気という判定がどうしてこんなに違うのか、感染ですね。やっぱり言葉っていうのはかなりきちっと使わないといけないんですね。まあ、昔は新聞の記者なんていうのはちゃんとした言葉を使ったものなんですけど、この頃はまあ煽ればいいっていう感じなんですか。で、もう一つ変なのが WHO がですね、世界のこういったコロナウイルスの感染をなんとか止めようと思う行動をするのはそれはそうなんですけどね、それはそうなんですが、だからといって通達を出して、長くがんで入院している患者さんが亡くなった時に PCR 検査で陽性な場合はがんで亡くなったと書くんじゃなくて、死亡診断書はコロナで亡くなったと書きなさいという指令を出すというのは、これやっぱりちょっと異常なんですよね。非常に異常です。まあ、なぜこういうその指令を全世界に対して出したか、で全世界の政府もアメリカはすぐ従って、日本なんかは3ヶ月遅れですけど、それでも一応日本でも日本の厚生労働省が認めてそうなったと。でこれもまあお金も関係するわけですね。したがって新型コロナについては何人が感染してるかもわからない、何人が新型コロナで死亡したかもわからない、全部わからないんですが、例えば NHK テレビ、まあ、NHK テレビ、私がいつも言うのは国民から受信料を取ってるので当たり前ですけど誠実な報道を国民に向かってしなきゃいけないと思うんですね。私はですよ、 NHK は違うと思ってますけど、私はまあそうだと思ってるわけですね。それで、そうするとですね、私のように、まあ、国民が納得するっていうのは民主主義ですからね、国民が選択するっていうのは民主主義ですから、私も国民の一人として政府から発表されるもの、報道機関から発表されるものを基準にしてものを考えようとするじゃないですか。例えばワクチンを打とうかどうかって考えますね。ところが感染者がわからないんですよ、数が。どうも聞くところによるとPCR 検査で陽性の人で、従来の定義によったら風邪をひいたという人はだいたい5人に1人だっていうんですね。そうするとまあ例えば、感染者が1万人出たっていうのを自分で5で割ってですね、感染者2000人っていうのもちょっとどうかなと思うんですね。だけど感染者1万人っていうのが間違ってることは確かなんですよ。こういう時って非常に難しいんですね。政府とかそういう人の言ったこととか形式的なことをもう信じてやるっていう人たちが結構いてですね、それでその人たちはそんなことして僕が1万人を5で割るとですね、なんだ武田はってこう言うんですけど、いやそれ1万人が正確なんですかって言うと、いや政府が言ってるから、いや政府が正確とは限りませんからね、正確っていうのは事実に近いということであってですね、できるだけ事実に近いものを正確とまあ一応言うわけですよね。まあ、死亡者もだから分かんないわけですよ。だから両方とも5分の1ぐらいにするとものすごく少なくなっちゃうんですね。例えば死亡者ですと、まあ10月まで9月までとか10月までの統計ですと、だいたい20歳までが0、まあ、これは0ですからいいと。それから20から60の働き盛りがだいたい100名弱なんですね。10月9月に計算してみたら78とか80という数字が出てきて、 それで11月から12月ぐらいやると95とか出てくるんで、まあ100弱ですね。この100弱っていう数は、また困ったことに新型コロナウイルスで亡くなった人じゃないんですよ。 WHO の基準で亡くなった人なんですよ。そうするとがんで亡くなっても新型 PCR で陽性だったら PCR で死んだと書きなさいと、肺炎で死んでも PCR で死んだと書きなさいと、こういうことになって書いたものですから、それを集計したものですからね。だから全然わかんないと。それから今度は70歳以上の場合は人間は必ず死ぬんで、70歳以上の人が何人死んだっていうんじゃ全く危険性をこう我々が理解することできないんですね。70歳以内で何人死んだけど、例えば今年の、1ヶ月で、10万人死んだけれども、コロナで死んだ人は100人だとか、こう言ってくれないとですねこっちは分かんないですね。人間は必ず死にますから。でそういうことを通じて、その学問的にも、もしくは表現の自由ですね。私のブログが何の理由だかよく分かんないんですけど、中止されるとか、それからなんかファクトチェックとかいう団体から突如として警告を受けるとか、こういうことになったと。もう一つは今年の正月に今年はどうなるかっていう予想がいっぱいあったわけですね。もうすでにその時は11月30日に武漢で患者さんが出てる状態ですね。で1月1日には台湾ではもう中国から台湾への渡航が禁止されてるっていう状態にありながら、今年の正月の、有識者、文化人、テレビ、そういったところの評論家たところの人たちはコロナがこういうふうになるってこと全く言ってないんですね。未来は語ることができないという昔からの大原則、これがこれほど今年ほど適用されたことはないだろう。つまり今年の大きな特徴は日本社会が表現の自由を失ったことと、それから我々が再度未来は語ることができないという大原則を確認した年でもあったと、まあ、そういうふうに言えるかと思います。ところでひばりの図とかですね、それから声なんかがちょっと欠けておりますのは、ちょっとパソコンにトラブルがありましてですね、ちょっと入らないもんですから、まあそういうこともあるんで、それで今日は録音いたしました。